まず最初の発表はワークプレイス健康経営の潮流と施策としまして、国与の斉藤敦子さんにお願いいたします。ワーカーにとってですね、働きやすくて生産性の向上が望めるという環境は企業経営にとってもとても重要な関心事ということになっておりまして、この発表では企業経営にとって重要となっているワークプレイスの在り方を展望しますということで、それでは斉藤様よろしくお願いいたします。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。20分ですので割とコンパクトに話していかないのでいかないと進まないので、自己紹介とか飛ばしていきますけれども、私からはですね、ワークプレイスという軸でこれからウェルの、セミナーがどんどん続いていくわけなんですけれども、おそらく皆さんがお聞きになりたいのはウェルそのものだと思うんですね。ですけれども今日本では健康経営とか、ウェルのもともと語源になっているウェルビーイングとか、社員の周りにこう心身の健康がどのように大事なのかということがですね、あとストレスであるとかいろいろ言われていると思うんですけれども、そのウェル認証がですね、健康経営とかもあるんですが、どういう全体像を持っているかということをですね、今日午前中いろいろお話をお聞きになっていると思いますけれども、私からはですね、ワークプレイスという軸でお話しさせていただきたいと思います。私の後にウェルがどんどん続いてくるので、ウェルそのものというよりは大きな潮流の話をさせていただきたいと思います。一番言いたいことはですね、今画面に映っておりますまさにここなんですね。個人、経営、社会がつながるウェルビーイング未来に向けてということですので、健康っていうと個人のことだと思いますよね。でも企業からしてみたら、その個人の健康に対してどこまで配慮すべきかって今議論になっていると思うんですね。どちらかというと過去のスタイルだと福利厚生であるとか、その労働衛生環境を保たなければいけないとか、経営にとっては義務として従業員の健康を考えてたわけなんですけれども、今どうやらそれは違うらしいと。もっと例えば生産性とかモチベーションとかリクルーティングとか、健康という切り口がこれからの企業経営にとってとても企業の価値を生み出すものとして重要視されているというのが今のトレンドでございます。でさらにもっと言うと、その社会のウェルビーイングをどう追求するかということが結構重要でして、私今実はそのウェルビーイング健康と社員の生産性とか、社会の幸福みたいな調査研究をしているんですが、Google のお話とか皆さんよくご存知だと思うんですけれども、その社員にですね、創造的な環境を与える、もしくは心理的安全的な環境を与えることによって、もしくはですね、健康的に心も体もですね、良好な状態になることによって生産性が高まるとか創造性が高まるという実は研究が世の中にはあります。そういったことも簡単に今日はご紹介していきたいと思います。まず健康経営のことなんですけれども、健康経営有料銘柄をですね、有料法人を取得されている企業の方ってどれくらいいらっしゃる、すみませんけど挙手いただけますか。ゼロってことはないと思うんですけれども、伊藤木さんとか取られてらっしゃると思うんですけど、あまりまだ取られてないということなんですが、これ経産省の方から数年前から研究しております健康経営に関する研究会から生まれた概念でして、健康経営というのが今注目がされています。でこれはですね、健康経営を先ほど申し上げたように従業員に対しての義務としてやるのではなくて、もっとポジティブに捉えていこうということで、社員がですね、例えば運動をしたりであるとか、健康な食物を食べたり、もしくはリードウェルにありますような、体にもですね、自然環境にも優しい環境、質環境を提供することによって、その社員の健康増進につながって、そして社員のモチベーション、生産性に高まって、業績が上がり、企業価値が向上するという考え方になっています。これ今まで の企業経営にとっての健康ですね、大きく視点を変えるものとして今注目をされています。でこの論拠なんですけれども、この論拠これからのウェルの話にどんどん出てくると思うんですけれども、この健康経営の投資に対するリターンという研究も今進んでおりまして、これはですね、経産省が発表している資料であるんですけれども、ジョンソン・ド・ジョンソンがですね、もうすでに75年ぐらい前からですね、クレド、アワークレドという自分たちが会社従業員がこうあるべきだという、ビジョンの中にですね、その全社員、ジョンソン・ド・ジョンソンの全社員とよりその家族の健康と幸福を大事にするということを もう今からもう75年前から宣言表明しておりまして、この会社実際に健康経営を、実施しているわけなんですが、1ドル投資するにあたって3ドル、その3倍のリターンが出るという調査結果が残っています。これ皆さんご存知かと思うんですけれども、例えば健康経営の投資額ということを申し上げますと、人件費、例えば健康社員が健康になるためのですね、例えばコストですよね、そのための専門スタッフとか医療スタッフとか、あとは保健指導等の利用費であるとか、食品管理と運営費であるとか、あとはフィットネスを持ったりであるとか、いろんなですね、健康増進に関わるような、運用オペレーションツールをですね、提供するというコストを1とした場合に、投資リターンその3倍であるというような研究者に出ます。で、その内訳を見ていきますと、生産性の向上とか医療コストの削減とか、モチベーションの向上とか、リクルーティングの効果であるとか、イメージアップとか、こういうようなことがですね、挙げられています。で、これは同じ経済産業省がこの健康経営について行われた調査のグラフなんですけれども、これは何を示したかと申し上げますと、これは就活生ですね、今の就活をする若い人たちって、人事部の人はよく口を揃えているんですけれども、昔はですね、やりがいとか自己実現とか、もちろん自己実現ややりがいを求めて入社する、活動会社を希望する若い人は、今も多いんですけれども、ただどちらかというと今ブラックみたいな話題になっているので、ブラック企業ではないかどうかとか、残業がないか休めるかとか、いろんなその健康とかに関するですね、自己検査も含めた投資を会社がしてくれるのかということを非常に注目しています。このグラフはですね、青が就活生、この赤が就活生の親なんですね、がそれぞれの項目において、その会社を選ぶときに重要だと思う項目を挙げているんですけれども、その一番トップに上がってきているのがですね、従業員の健康や働き方への配慮であるとか、福利厚生が充実しているというのは、もうこれ就活生、学生さんはこの2大項目をですね、重要だということを言っておりまして、まさにこれから人口縮小社会になって若い人が減っていくわけなんですが、優秀な若い人を取ろうとすると、健康とか、休みが取れるとか、ワークライフバランスであったり、福利厚生とか、こういったものが充実している会社でないと若い人は来てくれないという世の中になりつつあります。ですから、このあたりから考えると、まさに健康経営的な視点でとても重要になります。で、これはですね、これも経産省の資料なんですけれども、健康経営のオフィスの効果も出るということなんですが、これは何を示しているかというと、下がある意味このオフィス環境なんですね。この健康経営というのはですね、経産省に挙げられている健康経営オフィスということで、ズバリオフィスワークプレイスでいろんな健康経営、健康従業員が健康、心身ともに健康するになるようなですね、環境を提供することによって、それがどんなパフォーマンスの効果に影響するのかということを図式化、構造化しているわけなんですけれども、例えばですね、建築空間、レイアウトとか動線とか、その空間のですね、天井の高さとか、仕切りがあるなしみたいなことですね、あとは家具、立って最近スタンディングデスクみたいな立って働くこともありますけれども、家具がどうであるか、照明がどうであるか、空調がどうであるか、情報機器がどうであるかみたいなことも含めてオフィス環境というものがあるんですけれども、そのインフラ、そういった環境に対して実際にそこで働く社員の人はコミュニケーションを取ったり、食事をしたり、もしくはエクササイズをしたり、知識創造をしたり、いろんなことをするわけなんですけれども、そういうことがつながってですね、実際にその生産性につながっていくわけなんですが、もうこれ皆さんご存知だと思うんですけれども、プレゼンティズム、アブセンティズムという考え方があって、アブセンティズムって欠勤ですね。今でも大企業はうつ病とかその健康疾患によってですね、会社を休みする人が何割かいらっしゃいます。で、それがアブセンティズム、もうすでにお休みをしている方なんですけれども、プレゼンティズムっていうのはまだ休みに至っていないけれども、生産性が低下している、こういった要注意になる人のですね、予備軍みたいな人がですね、実はこの状態にある人が日本企業はたくさんいると言われています。で、それはですね、空間的な問題もありますし、組織文化的な問題もありますし、制度面の問題もあります。実は私先週ロンドンに行っていて、ワークシフトとかライフシフトっていう本を書いているロンドンビジネススクールのリンダ・グラットン教授のフューチャー・オブ・ワークのコンソーシアム 出席してきたんですけれども、今グローバル企業も実はこの健康に注目しておりまして、今イギリスの病院でいろんな調査をしているんですけれども、働いているそのオフィス環境もですね、まあ、オフィスのフィジカルな空間だけではなくて、例えば上司との関係が悪いとですね、循環器疾患になったり心臓疾患になるというデータが今出始めているんですね。これこれからあとウェルでも出てくると思うんですが、実はこういったまあ医学的な見地から見ると、今のオフィス環境というのは非常に問題を多く抱えているというのが、あのグローバルでも言われていることですので、日本だけの状況ではないということをですね、付け加えておきたいと思います。で、あと残り10分なんですけれども、まあ、これから私などから、まあ、ウェルビーイングという話になっていくんですが、まあ、ウェルビーイングとはというのは、まあ、これは後であの奥さんにお話しいただけると思うんですが、まあ、その心身、まあ、精神及び共同体との相互作用が満たされている状態ということで、もともとはですね、WHO がかなり前に提唱した、まあ、あの考え方になります。で、まあ、大体健康というと心と体って言うんですけれども、先ほど申し上げた上司との関係性によってあの循環器障害になるというのは、まあ、メンタルですよね、まあ、心の問題ですよね。でも皆さんご存知のように、心がですね、病んでいくと体も病んでいくんですね。逆に体が病んでいくと心も病んでいくというのは不可分の状態になるので、この後にウェルビーイング、心身と さらにですね、共同体との相互作用、まあ、社会ですね、と関係性で非常に重要になってきます。で、実はこのウェルビーイングに関する、まあ、研究がたくさんなされているわけなんですが、ですね、いくつかモデルがあったりするんですね。このウェルビーイングの確固たる、まあ、その定義というのは WHO が提唱している、まあ、心身、まあ、心と体と、あとは社会的関係性、相互作用ということなんですけれども、まあ、いろんな研究があるんですが、ウェルビーイングというのを、まあ、これはポジティブ心理学では結構ウェルビーイングの研究が先行的にあるんですが、ペルマモデルというのがありまして、これはセリグマンという方が提唱しているんですけども、シリグマンさん確か今年日本に来るらしいんですが、興味があるので ありましたら調べていただきたいんですけども、この先生がおっしゃっているのは、ポジティブ心理学の中でポジティブ感情、あと没頭、フローですね、あと人間関係、意義、達成、この5要素がありますと言っています。ただこの5要素からなるウェルビーイング、まあ、どちらかというと心理系によったウェルビーイングですけれども、この 50% は遺伝子によって決まってしまうと言われているんですね。まあ、半分が遺伝子で決まってしまうと。ただ残りの半分の 10% が環境によって変わる、で 40% は行動によって変わるということが言われているんですね。これ何が言いたいかというと、 10% 環境というと、じゃあオフィスビルディングの空間はあんまり関係ないじゃないかというかもしれないんですけれども、先ほど申し上げたようにオフィスビルというのは動線とか天井の高さ、光が入る入らない、もしくは上司との席をどういうふうに置くかによって、その随分その人間の行動を変えるんですね。環境を変えると行動が変わるっていうのは、これはもう環境心理学上言われておりまして、実はこの 10% の環境を動かす 40% の行動、これをですね、合わせてそのマネジメントしていくことがとても重要と言われています。で、先ほどお話しさせていただいたんですけれども、生産性を上げようとすると生産性を計測したがるんですね、組織の人って。でも知的生産性をいくら、まあ、計測しても、それを高めるためのその、まあ、ソリューションってなかなか見つかりにくいですよね。ややをするとトップからもっと働けとか、もっとアイデア出せということになるんですけれども、実はいろんな研究を見ていくと、このウェルビーイング、心と体が良好な状態になると、まあ、いろんな創造的な生産活動が行われるというですね、研究があるんですね。ということは、生産性そのものをマネージメントするよりも、ウェルビーイングをきちんとマネージメントした方が、その企業の価値が高まるということが言えるのではないかと思います。で、ウェルはですね、この後解説がありますので、ぜひ直接、まあ、川島さんからもご説明いただきたいと思うんですけれども、7つの項目がありまして、まあ、空気、水、食べ物、光、体を動かすこと、快適性、精神と心の状態という7項目になっています。この中にそれぞれ細かい項目が100以上ありまして、それらの項目をですね、必須項目と加点項目という形でですね、ポイントを入れていくんですが、ウェル認証の特徴っていうのはエビデンスベースなんですね。で、先ほどの健康経営というのは、まあ、アンケート調査の元になっていて、アンケート調査とその会社の財務状況なんですね。で、もちろんアンケートでもいろんなエビデンスは拾えるんですけれども、ウェルの特徴っていうのはいろんな数値データによるエビデンスを元にしているということがですね、まあ、少しグローバルスタンダードの一つの視点なのかなと思います。 で、まあ、どんなふうなソリューション施策があるかということなんですが、まあ、日本の健康経営でビルを建てるときに健康経営を考えてビルから建てますというのはまだ事例としてはほとんどないんですね。あの日本の健康経営どちらかというとワークプレイスという中でビルの、まあ、その、まあ、一つ下の段階のところで取り組むところが多くて、まあ、例えばエクササイズしましょうとか健康が日々、まあ、感じられる環境にしましょうとか、もしくはイベントで対応する人がすごく多くてウォーキングイベントたくさんしましょうとか歩くようにしましょうみたいなことをやるんですが、海外の事例はやはりダイナミックに建築から取り組むんですね、まあ、こういったようにふんだんに自然光を入れるであるとか、まあ、これはですね、まあ、バイオフィギュアその生命体というかいろんなそのグリーンが目の前にあることによって安らぎを感じるとか、まあ、人間というのはですねこの都市に住むようになったのはほんの近年でして、長くの歴史アマゾンのジャングルで人間は人類が暮らしていたので、やっぱりこういった自然環境とか緑とか生命体がないと、まあ、ストレスを感じてしまうんですね。ですから今の都市化の問題、都市の密集とか人工物に囲まれるとか人間以外の生命体がいないとか人工的にかん、まあ、コントロールされた環境にいると、まあ、人間は病んでしまいます。これもまあ明らかになっています。ですからよりその自然に近い環境にしていこうというようなまあ、取り組みをしている会社さんもあります。そしてエクササイズ、今座りすぎるとですね、まあ、生産性が低くなるどころか早く死ぬと言われています。まあ、これ皆さんご存知だと思うんですけれども、8時間以上座っている人と4時間以上しか座らない人では前者の方が圧倒的に、まあ、成人病リスク死亡リスクが高いんですね。やはりあの今日椅子がですね、椅子メーカー3社によっていろんなその今回ウェーブに関係するような健康に関係する椅子が並んでおりますので、ぜひ後で座ってみていただきたいんですが、まあ、ちなみに私も国協に所属しているんですけれども、それぞれ家具メーカーさんがですねお互い競合関係の中で一緒に仲良く椅子を展示してみんなで座り合っているイベントって、まあ、ほぼないんですね。ですから今日は貴重な機会ですので、ぜひ皆さんの3社あの3用の椅子を座りていただいていただきたいんですけれども、やっぱり体を動かすということは非常に重要です。そして、まあ、立って働く、別に立って働くだけがいいことではないんですね。これあのイギリスのグラクソスミスクラインという製薬会社のオフィスなんですが、まあ、ここはふんだんに自然光も入っています。実はこのガラスはですねちょっと斜めにカットされているので直射日光が入らずに自然光光をですねあの害なく室内に入れるような建築的な工夫がされています。でこのビルいろんな環境配慮もされていまして、例えば、まあ、あの水のですね循環であるとか自然エネルギーの導入であるとか、あの自然を感じるようなその庭があったりとか、まあ、すごく工夫されているんですけれども、屋内環境もこういったですねあのスタンディングデスクがありまして、まあ、座っても立っても働けるということで結構自由にこういった働き方をしているんですね。で日本でスタンディングデスク導入すると結構使われないケースもあるんです。というのはやはり習慣化するということと組織の中で立ったり座ったり体を動かして働くことが実は生産性にいいしあなたの健康にもいいんですよということがちゃんと伝わっていないので、やっぱり座るのが仕事をしている姿なのだと結構日本人は刷り込まれておりますので、だからこういった皆さんがあの健康に生産性高く働くにはどういう働き方がいいかということを皆さん考えていく必要があるかと思います。でこういうのを見せてしまうとスタンディングデスクって普通のデスクよりも高いしこんな風な仕事にしないし導入しても失敗した例を聞くからやらないよと思うかもしれないですよね。でも実はですねじゃんすいません急になんかベタな写真が出てるんですが、これ実は私があの一緒に働き方改革をやらせてもらっている横浜市立の小学校の職員室です。あの小学校って今ブラックと言われているんですけれども、彼らも一生懸命の働き方改革をしようとしています。というのは、まあ、小学生っていうのは未来の、まあ、日本を支えていく子供人たちですよね。で彼らが今いろいろ学校で学んでいるわけなんですけれども、彼らが大人になって、まあ、20歳30歳になって社会で活躍する頃には今の働き方が変わっていなければいけないし今の職業の半分以上はなくなっていると言われていますよね。 これ別に皆さんの職がなくなるということではなくて、今まさに IT とか環境問題とか地球規模の SDGs とかそういう課題がある中で企業も変わっていかなければいけないですし、個人もですね、40年間一つのスキルで働く時代ではないんですね。そうなった時にやっぱり小学校の現場からも変わっていかなければいけないということで、彼らはですね、こういったスタンディングデスクを導入して、これ校長先生で、副校長先生で、まあ、先生方なんですね。で、副校長の席は前に、私この前にですね、皆さんスタンディングで立ってですね、ブレストをしていろんな問題解決をしてるんですけれども、皆さんこのこういったかっこいい外国の写真をお見せすると、まあ、これ外国だからでしょうって言われてしまうんですが、まあ、実は日本の小学校の現場でもこういうことが起きているということは皆さんのオフィスでやろうと思えばできるということなんですね。ということをちょっと今日お伝えしたかったです。で、これはですね、もう時間なんであと3分ぐらいで終わりにしますけれども、これはロート製薬さんのオフィスなんですが、ロートさん今すごくイノベーションを起こしています。いろんな新しい、まあ、目薬だけじゃない商材を作っていて、組織としても変わろうとしてるんですけれども、ロートさんっていうのはこのイノベーションを起こす組織になるために、明日のロートを考えるプロジェクトっていうのを社内に立ち上げたんですね。そこでやってるのが、まあ、いろんなこういったプレストとかコミュニケーションとかイノベーションを起こすための、まあ、働き方に変えてるわけなんですけれども、見ていただくとですね、まあ、これ普通のもうオフィスはいらないっていう一つのシーンなんですね。机を並べてヒエラルキーで部長課長と階層で並べて、そこで皆さんストレスをためてですね、8時間座り続けてメールでやり取りをして、皆さん病気になってですね、会社の業績も下がったらみんなアンハッピーですよね。それは皆さん人間を持っている能力をですね、みんなでいろいろ、助け合う、協業、コラボレーションすることによって個人も企業も成長していくという会社に今変わろうとしていて、そういった潮流が見られます。で、最後なんですけれども、ちょっとこれ一つ統計用意したので見ていただきたいんですが、これはウェルとは少し関係ないんですけれども、日本人にした4年ぐらいの前の調査なんですが、2500人ぐらい の一般調査です。で、これはですね、これは私も関わった調査なんですけれども、今の暮らし向きに満足ですかと聞くと6割が満足、4割が不満なんですね。これそうかなと思うんですけれども、あなたの暮らしに対してですね、社会に対して満足か不満かってことを聞くと4分の3の人が社会に対して不満だと言ってるんですね。これまさにオフィスって社会の縮図と考えていいと思うんですけれども、やはりこういった社会、人との相互関係の中で非常に今不満を感じている人が多いというのが今の日本の社会です。で、実はこれからウェルの話になっていくんですけれども、ウェルビーイングの根っこにはこういった人間のですね、自分たちはどう生きたいのかとか、どうやって、社会にイノベーションを起こしていくのかっていう根っこがないと、なかなか本当に社会を変えていくということができないので、このあたりですね、ちょっと皆さんどこかで思い出していただければと思います。これ最後のページなんですが、ウェルビーイングこれからお話を進めていく中でですね、健康とかウェルビーイングというと個人の問題ですよね。私の体が健康かどうか、私の心が健康かどうか、私が、上司とか部下とか家族とか地域社会と良好な関係が築けているか、この3つが良好だと私にとってはウェルビーイングなんですね。でも実はこれをいろいろ研究していくと、私だけが健康になろうとか私だけが幸せになろうっていうのでは社会幸せにならないんですね。というのは、例えば会社に置き換えてみると組織のウェルってありますよね。組織全体がウェルビーイングいい関係だと生産性も上がるし、それによって相互作用でこの組織で働いてると楽しい、だから私もこの組織に所属することに対していることに対して幸せを感じるっていうのが、先ほどペルマモデルの話しましたけれども、心理学では言われています。そういう時に自分の健康だけとか自分の成績だけではなくて、組織のウェルビーイングを担保することによって実は個人がハッピーになれる、働きが生きがいを感じられるということが言われています。これ実は地域創生でもよく言われていることでして、今限界集落が増えているんですけれども、元気な地域と衰退している地域というのは地域のウェルビーイング度が違うんですね。ですからこのあたりがその組織が重要だと思います。で、生産性向上にはこの、企業であれば企業の組織と個人のウェルの相互作用が大事だということで、で最後これ組織 の社会のウェルビーイングなんですけれども、例えば企業は社会にとってビジネスを通して社会づくりをしていくわけなんですけれども、自社だけが儲けようと思ってビジネスをしたのでは社会は幸せにならないですよね。例えば 環境汚染をしてしまうようなプラスチックごみをたくさん排出するビジネスであるとか、エネルギーを無造作に無尽蔵に使ってしまうビジネスをしていくことでは社会ハッピーにならないと。企業がですね、まあ、個人組織のつながりの中で企業自体が社会のハピネスを追求するようなビジネスができると、何が起きるかというと、実はその社会全体の幸福感が高まるんです。これ先ほどの調査で日本人の4分の3の人が社会に対して不満を感じている。これはまあ大きなビッグチャンスと捉えてですね、ぜひ日本の場合は特に組織、企業からですね、これで社会のウェルビーイングを実現していけるすごく力を持っているので、この社会のまあウェルビーイング、幸福感を高めるために、まあ個人、組織がまあ活動するということを考えていただきたいということと、これはですね、結果的に社会がハッピーになると、そこでいろんなそうクリエイティブなアイデアが湧いて、それが企業に還元されて企業のイノベーションが起きやすくなるんですね。ですから今日都市の話が最後のパネルディスカッションに出てくると思うんですけれども、クリエイティブシティーズ、その都市にですね、どれだけ魅力的な人、多様な人が集まって、その多様な人がつながることによってそこでイノベーションが起きていくんですけれども、やはり組織だけ、一企業だけが何かそのイノベーションを起こそうとしても難しい社会ということで、実はこのウェルビーイングというキーワードがですね、健康だけではなくて都市社会のハピネスとつながっていくということで、私のお話を終了とさせていただきます。ありがとうございました。